バティナの匂いを消す30の方法。その1、バティナに罪はない。汗の匂いとバティナの匂いは違う。汗の匂いとバティナは違います。バティナは鼻につんとくる匂いです。目が覚めるような匂いです。なんてすごい歴史なのだろう。体を何日洗っていないのかと思うでしょう。中にはバティナの人を責めている人までいるようです。ここに誤解があります。普通の汗を放置してさらに悪化した匂いと思いますが、そうではありません。汗の匂いとバティナは別の匂いです。そもそも汗が出る場所が違います。人の体から出る汗には2種類あります。テクリン腺とアポクリン腺です。一般的に汗の匂いはテクリン腺から出る汗のことです。テクリン腺は全身の至るところにあります。1立方センチメートルあたりおよそ100個もあります。全身でおよそ200万個から300万個の匂います。99% 以上が水分です。無色透明でありほぼ無臭です。ただし汗が出て凍っておくと汗に雑菌などが繁殖して汗の匂いを放し始めるのです。一方、バティナはアポクリン腺から出る汗が原因となる匂いです。テクリン腺から出る汗とは違い、もともと匂いになるものがたっぷり含まれています。タンパク質、脂質、糖質、アンモニア、鉄分、イルミン酸などです。塩分も含んでいないため、皮膚がアルカリ性に傾きやすく、菌が繁殖しやすくなります。アポクリン腺から出る汗には匂いはありませんが、肌や皮脂が混じって雑菌が繁殖すると強い匂いを発するようになります。これがバティナの匂いになるのです。バティナ体質の人は体をきれいに洗っても汗をかけば普通の人以上に匂いが目立ちやすいのです。バティナは体質です。特に黒人やアラブ人の人たちはアポクリン腺が多いのが特徴です。体質上アポクリン腺が多い人がバティナになります。アジア人より欧米人の方が身長が高い傾向があるのと同じです。ただ人種的にそうした体質があるというだけの話です。本人にもバティナも罪はないのです。バティナに対する誤解を解く。バティナの匂いを消す30の方法。その2、バティナ体質かどうかをチェックする3つの方法。バティナはアポクリン腺の活動が活発である体質のことです。体に重大な異常があるわけではありません。放っておいても死ぬことはありません。単にアポクリン腺が発達しているため匂いが気になりやすいという体質です。遺伝的な要素が強いのが特徴です。例えばアラブ人、ラテン人、黒人の多くはバティナです。バティナは国民全体的に多いためあまり問題にならないのです。しかしアジア人には珍しいためバティナが問題視されることがあります。周りの人は匂いが気になってもデリケートな問題で直接本人には言いにくいものです。そこで自分がバティナ体質であるかを簡単にチェックする方法があります。バティナ体質さを確かめる3つのポイント。チェック1、服の脇の部分が黄色くなりやすい。アポクリン腺から出る汗は黄色い色をしている特徴があります。チェック2、耳の穴がしっぽりしている。アポクリン腺は耳の穴の中にも存在します。チェック3、両親のどちらかがバティナ体質である。アポクリン腺の量は遺伝的要素が強いのが特徴です。一つでも当てはまる人はバティナ体質である可能性が高いと考えているでしょう。周りの人からちょっと匂いがするなと思われている可能性があります。自分がバティナ体質か確認する。バティナの匂いを消す30の方法。その3、バティナの濃さとバティナには関係がある。バティナの濃さとバティナには関係があります。統計データによるとバティナの濃い人ほどバティナ体質の傾向があるという結果があります。バティナが長かったり太かったりしている状態はそれだけ毛穴が発達している証拠です。毛穴が発達していればバティナの原因であるアポクリン腺も発達している可能性が高いと考えられます。バティナがたくさん生えている状態は毛根の数も多いことを意味します。当然アポクリン腺の数も多いことが考えられます。あくまで傾向ではありますが、一度参考にしておくといいでしょう。あなたのバティナはいかがでしょうか。濃かったり長かったり太かったりする様子は見られますか。もしバティナが濃ければ自分はバティナかもしれないと振り返ってみることが大切です。エチケットの第一は自分の体質を知ることです。もしかすると気づかないうちにバティナの匂いが目立っている可能性があります。バティナの濃い人はバティナではないかと伺ってみる。バティナの匂いを消す30の方法。その4、バティナを消すとバティナの匂いを抑えやすくなる。バティナはバティナを悪化させる一因です。普通バティナはバティナが生えていますが、バティナは大抵いつも閉じています。バティナがたくさんあることバティナ空気が混みやすいため匂いも強くなりやすいのです。バティナは高温多湿によって雑菌が繁殖しやすいところであるため匂いが悪化しやすいのです。バスタイムに脇を洗おうとしてもバティナが邪魔になり洗いにくいです。汗を吸収するわけだとも毛がたくさんあるとなかなかうまく吸い取ってくれません。バティナ対策の第一はバティナの処理です。安全髪などを使い傷をつけないようきれいに剃りましょう。バティナがなくなればバティナが乾燥しやすくなるため汗をかきにくくなります。汗をかいたとしても匂いの分子が脇の外へ逃げやすくなるため匂いが小さくなります。バティナは汗を静観シートで拭くときよりきれいに拭き取ることができるようになります。体を洗うときもバティナの汚れもきれいに落とせます。体臭面の改善だけではありません。美容面においても美しく見せられます。毛深い脇よりきれいな脇の方が清潔感がありますね。もちろんバティナを処理してもバティナの本当の治療にはなりませんが、匂いを抑えられるだけでも大きな改善ではないでしょうか。恥ずかしがらずまずバティナは剃っておきましょう。バティナは剃っておく。バティナの匂いを消す30の方法。その後、バティナの処理で抜いてはいけない理由とは、バティナを抜くのは匂いを抑える効果があります。バティナがなくなればバティナ乾燥しやすくなるため汗もかきにくくなります。たとえ汗をかいても余分な毛がなくなればバティナの匂いが外に向けて分散されるため匂いを抑えやすくなるのです。ただしバティナの処理なら何でもいいわけではありません。除毛方法にも様々な方法がありますが、注射処理方法があります。手を抜く方法です。毛根から手を抜く除毛方法はお勧めしません。手を使ってバティナを抜く癖を持つ人もいますが、あまりしない方が賢明です。手を抜くとき毛穴や毛根に強いインパクトを与えます。この時の刺激がバティナの原因であるアポクリン腺の働きを強め、かえってバティナを悪化させてしまうことがあるのです。手を抜くことで毛穴が目立ちやすくなるデメリットもあります。手を抜いた時のダメージによって毛根から出血して毛穴が黒ずみやすいのです。もちろん毛根からきれいに手を処理できるデメリットもあります。しかし匂いの悪化や毛穴の目立ちといったデメリットが大きいためあまりお勧めできる方法ではないのです。ではどういう除毛方法がいいのでしょうか。一番いい除毛方法はそういうことです。安全カミソリを使いましょう。安全カミソリは肌への刺激もコントロールしやすいのがメリットです。歯があるので危ないイメージがありますが使い方次第です。力加減や使い方を上手にコントロールすれば安全で低刺激に除毛ができます。肌を傷つけないように優しく擦り出せばアポクリン腺を刺激することもないのです。脇を処理するときは抜くのではなく剃る。脇の匂いを消す30の方法。その6、脇をギュッと締めるとかえって匂いは強くなる。体の中でも脇からは特に強い匂いが漂うところです。脇には脇の原因であるアポクリン腺が集中しているからです。脇に汗をかくほど脇から強い匂いが出すようになるのです。ふと次のような対策を思いつくことがあります。脇をギュッと締めれば脇からの匂いも外に漏れないだろうと。確かに一理あるアイデアです。脇をギュッと締めていれば脇からの匂いも漂いにくくなるでしょう。しかしあまりこれはお勧めしません。脇を締めることで通気性が悪くなり脇温度はどんどん上昇します。その結果脇がどんどん濡れてしまい余計に匂いが強くなってしまうのです。脇の匂いは汗が原因です。汗を抑えるなら通気性を良くすることがポイントです。むしろ脇は少し開けておくようにしましょう。少しだけ脇を開けておくと空気の通りが良くなります。空気の通りが良くなればなるほど脇温度も下がり汗をかきにくくなります。匂いの分子が分散しやすくなるため匂いが抑えられるのです。大げさに脇を開ける必要はありませんが、通気性がいい状態になるよう適度に開ける方がいいのです。脇を締めるように少し開けておく。脇の匂いを消す30の方法。その7、男性が脇を剃ってはいけないというルールがあるわけではない。脇を剃っておくと体臭が抑えられるのは本当です。脇がないと脇から出る匂いがスムーズに外に出て匂いの密集を防げます。単に体を洗うときでも邪魔な毛がないため脇の綿をきれいに洗うことで清潔に保てます。男性が脇を剃るのはおかしくないか。いえ、全くおかしなことではありません。脇を剃ることは気持ち悪いと思われるのではないかと心配になりますが、考えすぎです。気にする必要はありません。脇を剃るのは女性だけがするものというのは偏見です。そういう法律やルールがあるわけではありません。そもそも脇は頻繁に目につくところではありません。普段隠れているところですから毛がなくても気づかれることはありません。たとえ見られたとしても周りの人は気にしません。他人の脇がなろうとなろうと別に自分に関係ないからです。男性が脇を生やすものという固定観念にとらわれていませんか。男性が脇を剃るのはおかしなことではありません。脇を剃っても誰の迷惑にもなりません。しかし脇がなければ周りの人の迷惑になります。大衆で周りに迷惑をかけるくらいなら男性でも堂々と脇を剃る方がベターです。エチケットの一環ですから恥ずかしく思うことが堂々としていきたいです。してはいけないという決まりがあるわけではありません。脇を剃りたくない人まで剃る必要はありませんが、剃りたいと思うならためらわず剃ってしまいましょう。男性でも堂々と脇を剃る。脇の匂いを消す30の方法。その8、 脇腹とは脇の体質の心強い味方。脇腹の原因はアトピン腺です。脇腹の人は汗をかいた途端に匂い始めます。アトピン腺から出る汗には匂いの原因がたくさん含まれているからです。匂いだけではありません。何より困るのが黄色い色の付着です。脇腹が痛むと格好悪いです。洗濯してもなかなかきれいに取れないことがあります。脇腹の人が汗をかいたらこまめに拭き取ることが大切です。しかしこまめに拭き取ろうと思っても脇は下にとは違い手が届きにくいところです。そういう時は脇腹を使いましょう。脇腹の原因になるアトピン腺は脇の下に集中しています。あらかじめ脇の下に脇腹を入れておくと汗をかいた瞬間吸い取ってくれます。こまめに脇の下を拭き取るのと同じ効果が得られ、脇腹の匂いを最小限に抑えてくれるのです。脇腹は脇腹の汗の滲みを防ぐだけではありません。アトピン腺からの黄色い汗で洋服を汚さずに済ませることができます。脇腹の人は必須道具なのです。脇の下に脇腹を入れておく。脇腹の匂いを消す30の方法。その9、冷却シートを脇の下に貼っておく。脇から汗をかかなければいいのです。汗をかかなければ匂いが出ることもありません。汗を抑えるためにはあらかじめ冷やした状態を維持することです。市販されている冷却シートを脇の下に貼っておけばいいのです。あらかじめ脇の下を冷やしておくことで汗をかくのを防げます。脇パッドと一緒に使えば脇の抑制に強い効果を発揮します。普段からここまでするかどうかは人それぞれです。例えば特に暑い夏だけでもいいでしょう。暑い夏は冷たい食感に触れることで汗を抑えられますし、気持ちも落ち着いてきます。夏は冷却シートを脇の下に貼っておく。脇の匂いを消す30の方法。その10、アトピン腺が集中することに限って体毛が邪魔をする。脇の原因となるアトピン腺が脇の下や性器付近に集中している特徴があります。脇の下から匂いがするならおそらく生殖器あたりからも独特の匂いが強いはずです。この2つの部分に共通点があります。体毛が濃い部分なのです。脇の原因であるアトピン腺が集中しているところに限って体毛が多いのは何かのいたずらのようですね。そもそもアトピン腺からの匂いは個人の識別やフェロモンなどの役割を果たす意味があります。匂いを見にくくするため体毛も多いのです。しかし匂いが見にくいと同時に洗いにくくて汚れやすいところでもあります。脇の匂いが広いならデリケートな部分の匂いが気になるが、実は単に洗い方が不十分になっているだけではないでしょうか。毛が多ければ多いほど洗いにくい傾向があります。脇をよく見てみると脇の背部分に赤がたっぷり絡まっていることがあります。赤と汗が混じると匂いがより強くなります。体毛が邪魔になり洗ったつもりになっているだけかもしれません。すっかり脇を洗い忘れていることもあるでしょう。体毛が濃い部分ほどしっかり洗う必要があるのです。体毛が濃い脇の下や生殖器付近ほど洗い残しがないようにきれいに洗う。脇の匂いを消す30の方法。その11、気温の変化に対応できるよう重ねできる服装を心がける。一日のうち気温の変化に振り回されることがあります。例えば夏です。外に出れば強く照りつける日差しに汗をかきます。室内に入ると冷房がよく効いたエアコンに震えます。夏と冬が同時にやってきているような状態です。科学技術の発達によって快適になった一方、別のフレンザを生み出していることもあります。こういう時、服装の選び方に迷います。寒い室内に合わせるべきか、暑い外の気温に合わせるべきかです。一日のうち、気温の変化の幅が大きいなら、固定された服装をより健康的な服装を心がけましょう。あらかじめ重ねにポチポンとした服装をすればいいのです。暑い時には脱げばいいです。寒い時はコートを羽織るようにしましょう。夏でも寒いと感じれば服を2枚重ねにして身につけるのはおかしくありません。重ねしやすい服装なら体温調整がしやすくなります。無駄に汗をかくことも少なくなります。体調管理がしやすくなり、風もひきにくくなるのです。変化する気温に応じて、下に脱いだりできる服装にしておく。脇の匂いを消す30の方法。その12、アトピン腺からの匂いに秘められた深い意味とは。汗が出る汗腺には2種類あります。エクリン腺とアトピン腺です。エクリン腺から出る汗はほぼ無臭です。99% 以上が水分です。一方、アトピン腺から出る汗も最初はほぼ無臭です。ただし、匂いの原因がたっぷり含まれているので、すぐ強い匂いが漂い始めます。同じ汗とはいえ、別物です。ここで素朴な疑問が湧いてきませんか？なぜ2種類の汗が存在する必要があるのでしょうか？汗なら1種類で十分だろうと思いませんか？実はエクリン腺とアトピン腺の最大の違いは成分ではありません。役割です。エクリン腺から出る汗の役割は体温を下げたり摩擦を作ったりするためです。一方、アトピン腺から出る汗の役割は匂いを作ることそのものです。アトピン腺からの汗が匂うことが異常ではなく、そもそも匂いを作るのが目的なのです。では、なぜ匂いを作る必要があったのでしょうか？アトピン腺からの匂いは死の反応という深い意味があるのです。人がまだ人になる前の遥か遠い昔です。人は自分と同じ匂いがする人を嫌う傾向があります。人に必ずそもそも生物全体的に自分と同じ匂いがする人を嫌うという傾向があります。死の多様性を維持するためです。自分と同じ匂いは同族です。同族との間で子供を作った方では同じような遺伝子を持つ人が増えます。同じような遺伝子ばかりではある日、急な環境の変化がやってきた時、死が全滅する恐れがあります。そうならないように自分とは異なる遺伝子を持つ人と結ばれようとします。これが死の多様性です。すなわち自分と異なる匂いの人に魅力を感じる本能があるのです。思春期を迎えた娘が父のことを嫌いになるのも匂いが同じになるからです。家族間で仲が悪くなりやすいのも親元から離れさせようとする意味があります。死の存続と多様性のため親元から離れたくなるような仕組み、同じ匂いを嫌う仕組みが本能にインプットされています。では、どう自分と同族かを確かめるのかというと、匂いです。すなわち、アトピン腺は個体の識別やフェロモンという意味合いがあるのです。アトピン腺からの匂いによって同族かどうかを識別しました。そのため、アトピン腺は体の特殊な部分に存在する特徴があります。脇の下、性器の周辺、耳の穴など性的なニュアンスが感じられる部分に集中しているのです。しかし、人類は進化しました。進化の過程において、人が匂いを見つけたり、視力が向上したり、通用になりました。匂いによる識別がだんだん不要になり、アトピン腺も退化していったのです。アトピン腺はそうした昔からの部分が強く残っている状態です。その匂いがあるからこそ、人間はここまで考えてきたのです。アトピン腺に秘められた死の反応の意味に気づく。脇の匂いを消す30の方法。その13、脇の体質の人は香りのついたデオラントに要注意。デオラントには様々なタイプがあります。スプレータイプ、拭き取りタイプ、クリームタイプなどです。デオラントですから、どれを選んでもいいように思います。ここがチェックポイントです。脇の場合、選んではいけないデオラントがあります。利口性のあるデオラントすべてです。スプレータイプであろうと、拭き取りタイプであろうと、香りは一切不要です。アトピン腺から出る汗には匂いの元になるものがたっぷり含まれています。脇の体質の人が使うと、脇から出る不快な匂いと、利口量が混ざります。不快な匂いがより悪化しやすくなるのです。たとえ、いい香りでも脇の場合は、薬効果になる場合が多いのです。いい香りでごまかそうとしたい気持ちはわかりますが、したいのが正解です。脇の人は、無効性を選ぶのが正解です。ただし、無効性とはいえ、完全に匂いを取り除けるわけではありません。あくまで一時的な匂いですし、として考える方がいいでしょう。脇の体質の人は、無効性ではなく、無効性のデオラントを使う。脇の匂いを消す30の方法。その14、脇の体質にとって最も好ましいデオラントの参照書は、デオラントはあくまで一時的なものですが、内容はなしです。脇の体質の人は、デオラント選びが大切です。選び方によって、匂いを余計に広くすることもあれば、効果的に消すこともできます。まず、最も選んでいけないデオラントは、香りがするタイプです。デオラントの香料に脇の匂いが混ざると、不快な匂いが悪化しやすいからです。匂いを脱いで消そうとすると、失敗しやすくなるのです。では、次が大切です。脇の体質にとって、最も好ましいデオラントはどのようなタイプでしょうか。次の参照書に揃ったデオラントです。クリームタイプ、無効性、抗菌殺菌作用です。スプレータイプや拭き取りタイプもデオラント効果はありますが、一時的です。最も持続しやすいのはクリームタイプです。クリームタイプは脇に直接つけるため、より長く効果が持続しやすくなります。さらに、抗菌殺菌作用が加われば、匂いの元になる菌を退治できるため、デオラント効果が倍増します。数あるデオラントの中でも最も効果的なのです。脇の体質の人はクリームタイプ、無効性、抗菌殺菌作用の三拍子が揃ったデオラントを使う。脇の匂いを消す30の方法。その15、脇の匂いを抑えるリンゴの驚くべき効果。最新の医学研究によって脇を抑える進化点がありました。一風変わった方法ですが、ご紹介します。脇の原因であるアトピン腺には、もともと匂いになるものがたっぷり含まれています。タンパク質、脂質、糖質、アンモニア、鉄分、ピルミン酸などです。このうち、タンパク質の一種であるアトタンパクが特に匂いを悪化させる要因であることが判明しました。逆に言えば、アトタンパクさえ抑制できれば、脇の匂いを大幅に抑えられることができます。アトタンパクを減らす効果があるのは意外なものです。リンゴです。リンゴの繊維質を脇の下に当てることで、アトタンパクの生成が抑制されます。おすすめなのが、リンゴを使ったシップです。まず、リンゴ1個とガーゼ1枚を用意しましょう。リンゴの半分の下に繊維をガーゼに染み出せます。それを脇の下に貼っておきましょう。脇の下にあるアトピン腺に染み込みます。 アポタンパクが分解され、脇が抑えられるのです。脇がの根本的対処ではありませんが、匂いを抑制する効果があることが確認されています。もう半分のリンゴはどうするかというと、そのままジュースにして飲んでしまいましょう。リンゴの栓には体臭の原因になる動脈硬化の防止も効果があります。買ってよし、飲んでよし。リンゴの力で脇の体質を改善させましょう。リンゴの栓を湿らせたガーゼを脇の下に貼っておく。脇がの匂いを消す30の方法。その重力。自分の唾液は天然のデオドラントだ。脇がの匂いを抑える手段は知っていてもうっかりする場面があります。一番困るのは外出先です。外出の際、デオドラントをうっかり持参し忘れることがあります。人間ですから、うっかりは誰にでもあるものです。デオドラントが手元にない。こうした状況で大胆なデオドラントの代替手段があります。自分の唾液を使う方法です。唾液そのものは天然のデオドラントです。ガムを噛むと口臭が抑えられるのは唾液の分泌が促されるからです。しかも唾液には消臭効果だけでなく殺菌効果もあります。脇がにうってつけなのです。わざと口を上下に噛んだり、舌を口の中で回したりなどすると口の中で唾液がたくさん出ます。唾液を手に取り脇の下に塗ってみましょう。殺菌力のあるデオドラントクリームの出来上がりです。水で脇を洗うより脇がの匂いを抑える力が長時間持続します。唾液を使うのは汚い印象があるのですが、実際に消臭効果があるのは確かです。活用する場面は少ないかもしれませんが、とっさの対処法として頭の片隅に入れておくといいでしょう。デオドラントも何もない時は自分の唾液を使ってしまう。脇がの匂いを消す30の方法。その17。アジア人と欧米人との大衆への面白い意識さ。私がアメリカに留学していた頃に気づいたのは欧米人の大衆についてです。あくまで私の経験からの感想ですが、アメリカ人は日本人より大衆の強い人が多いと思います。アメリカのバスや地下鉄には独特の匂いが漂っています。アメリカ留学中、バスで黒人の隣に座ると独特の大衆をよく感じたものです。匂いからさせればおそらく脇がです。うわ、臭いと感じた経験は数えきれないことがあります。清潔感の欠如は本人の生活の乱れによるものですが、脇がは違います。脇がの原因は体質です。脇がはアポクリン腺から出るガスに匂いやすい成分がもともと含まれています。脇がの原因になるアポクリン腺の数は個人差があるのですが、それ以上に民族差があります。アジア人は一般的にアポクリン腺が少ないため、脇がの人口割合が低いです。一方、欧米人はアジア人よりアポクリン腺が発達しているため、脇がの人口割合が高いのです。統計によると、日本人のおよそ 10% の脇が体質である一方、欧米人は 80% の脇が体質と言われています。ちなみに、黒人の場合、ほとんど全員が脇があると言われています。不思議なのはここからです。日本人よりアメリカ人の脇の人口割合が多いわけですが、体臭の話題も多いのではないかと思います。しかし、意外なことに体臭の話題はほとんど出ないのです。私はアメリカに3年半ほど留学していましたが、アメリカ人との会話で体臭の話題はほとんど出たことがありませんでした。彼から体臭が匂うと言ってもそうかなと言って話がすぐ終わります。脇の人口割合が高いと、もはやそれが当たり前になり問題視されないのです。その一方で、日本人は民族的に匂いが小さい体質であるため、匂いがわずかにあるだけで問題視されます。アメリカも一応、デオドラントは存在しますが、日本ほど売れていないのが現実です。体臭の弱いアジア人にはデオドラントが人気である一方、体臭が強い欧米人にはデオドラントがあまり売れていない。不思議な光景でした。世界の違いを感じたものです。脇が反応しすぎている自分に気づく。脇の匂いを消す30の方法。その18。脇の遺伝のしやすさを逆手に取り乗り越える材料としています。脇には遺伝性があります。遺伝性のため、脇の人口割合は人種によって異なります。黒人はほぼ 100%、欧米人はおよそ 80%、日本人はおよそ 10%、中国人は 5% です。必ずしも遺伝するわけではありませんが、遺伝しやすいのは確かです。遺伝性が強いということは、あなたの脇の場合、親の脇の可能性があります。親が身につけている T シャツを見る機会があれば、脇の部分をこっそりチェックしてみましょう。汗をかいたとき、脇の部分が黄色くなっていれば、脇がである可能性があります。もし黄色くなっていなくても、手術などの対策かもしれません。脇は手術をすればほぼ完全にわからなくなります。しかし、隠せないポイントがあります。耳の中です。脇の原因である黒人は耳の中にもあります。脇の場合、耳の中がネバネバする特徴があります。たとえ脇が手術をしたとしても、さすがに耳の中では手を加えていないことでしょう。親に耳の中がネバネバすることがある。と聞いてみましょう。もしネバネバするといえば、脇に心当たりがある。と、それとなく聞いてみるといいでしょう。ドキッとした表情を見せればおそらく脇がです。親子間で同じ悩みを持っている可能性があるのです。自分が脇がで悩んできた複雑な歩みを親も同じように悩んできた可能性があります。親の脇が対策は聞いてみる価値があります。脇がどのような対策をしてきたのか。手術をするならどの病院でどのくらいのお金がかかったのか。手術の雰囲気、手術にかかった時間、痛み。パートナーは脇がのことをどう思っているのか。親子ですから恥ずかしがらずに尋ねてみましょう。良い相談相手が身近に存在するのは心強いことです。遺伝であることを逆手に取り乗り越えるための材料としていますのです。恥ずかしがらずに先人の知恵はありがたく聞いているべきです。そういう話をするだけでも親子の会話になります。悩みを交わしているうちに自分だけが苦しんでいるわけではないとわかり精神的に落ち着くのです。自分の親の脇なら恥ずかしがらずに克服法を聞いてみる。脇の匂いを消す30の方法。その19。田舎より都会で暮らす方が体が汗臭くなりやすい。驚くべき統計データがあります。田舎で暮らすより都会で暮らす方が体臭になりやすいというデータです。どういうメカニズムでしょうか。原因は大気中に漂う二酸化炭素です。田舎に比べて都会は車の往来が多いところです。都会であること大気中の二酸化炭素の濃度も高い傾向があります。二酸化炭素を吸い込むと体内の酵素の働きによって血液の pH がアルカリ性に傾きます。もちろん汗もアルカリ性に傾きます。人の肌は普通雑菌の繁殖を抑えるために弱酸性に保たれています。しかし肌がアルカリ性に傾くと殺菌力が低下します。汗をかいたとき雑菌が繁殖しやすくなるため匂いやすくなるのです。つまり体臭予防を考えるなら都会より田舎で暮らす方が適しているわけです。できるだけ空気のきれいなところに住むのが良いと言えるでしょう。体臭に限らず健康面でもいい影響があります。きれいな空気は気持ちを爽やかにしてくれます。車の往来が少なければ交通事故の低下にもつながります。もちろんあくまで参考データです。近々引っ越しの予定があれば一つの参考にされてみてはいかがでしょうか。できるだけ空気のきれいなところで暮らす。脇の匂いを消す30の方法。その20。どんな都会でも空気のきれいな道は必ずある。田舎より都会で暮らす方が体臭になりやすいのは本当です。二酸化炭素が含まれる空気を吸うと体内の酵素の働きによって血液の pH がアルカリ性に傾きます。血液の pH がアルカリ性に傾くと肌の殺菌力が低下するため汗の匂いが強くなりやすいのです。じゃあ都会に住む限り解決策はないのか。確かに今すぐ引っ越すのは現実的ではありません。いくら何でも体臭対策のためだけに引っ越しをするのは現実的ではありません。予算も時間もかかりすぎます。問題なのは都会の暮らしではなく二酸化炭素です。どんな都会でも車の通りが少ないところがあるはずです。通勤通学の際、できるだけ車の往来が少ない道を通ればいいのです。できるだけ空気のきれいな道を使いましょう。私は今東京に住んでいます。確かに田舎に比べれば都会は空気が汚れていると感じます。しかし都会で暮らしていても空気のきれいな道は探せばたくさんあります。大きな通り道も一か月で裏道に入ると静かな雰囲気に変わるものです。車道も見逃せません。車は車の往来がないため排出ガスにさらされることはありません。通勤通学は車の往来が少ない朝の時間帯にするのもいい方法です。どんな都会でも空気のきれいな道は必ずあります。工夫すればいいのです。できるだけ空気がきれいな道を使う。脇の匂いを消す30の方法。その11。肉に偏った食生活は体臭を広くさせる。肉に偏った食生活を送っていると体臭がひどくなります。脇が悪化します。肉には体臭の原因になりやすい点が2つあります。タンパク質と脂肪分です。ポイント1、タンパク質による汗の増加。肉の特徴といえば何といっても豊富なタンパク質ですね。しかしこのタンパク質は体臭の原因の一つです。食べた肉は消化器官で吸収された後、肝臓でエネルギーに変換されます。このエネルギーに変換する際、熱が発生します。この熱がポイントです。驚くべきことにタンパク質は糖質に比べおよそ5倍の熱を生産するのです。つまり大量の肉を食べると体温が上がりやすいため汗をかきやすくなるのです。ポイント2、脂肪分による脂肪の増加。もう一つの体臭の原因は脂肪分です。肉は赤身の間に脂肪がたくさん含まれています。余分な脂肪が血液に運ばれてアポクリン腺や皮脂腺から排出されます。その結果、臭いやすくなるのです。肉に偏った食事は体臭や脇が悪化させる要因の一つです。体温が上昇して汗をかきやすい上、脂肪分泌されやすくなるため体臭もひどくなりやすいのです。そうか、肉はダメなのか。いや、肉を完全に否定しているわけではありません。肉は豊富なタンパク源です。悪いのはあくまで肉に偏った食生活です。食べ過ぎない程度なら大きな問題にはなりません。 肉に偏った食生活にならないように気をつける。脇腹の匂いを消す30の方法。その22、脂肪を使ったレシピには体臭予防にもダイエットにも効果がある。体臭の原因の一つは代謝の低下です。体の代謝が衰えると乳成分の分解が不十分になり体臭が発生しやすくなります。そこでおすすめするのが脂肪です。脂肪は薬味や味付けなどに使われるのが一般的ですが、意外な効果があるのをご存知ですか。体臭予防とダイエットです。脂肪には細胞の生まれ変わりを促す作用があります。体の代謝を高める効果があるのです。代謝が高くなると乳成分も分解しやすくなり体臭が緩和されます。汗の匂いはもちろん加齢臭や脇腹など体臭全般に効果があるのです。体臭対策だけではありません。体の代謝が高くなると基礎代謝が押し上げられます。カロリー消費が効率よく行われるようになるためダイエットにもつながるのです。シソの香りのポイントです。シソの落ち着いた香りは精神を安定させる効果もあると言われます。多忙な現代人の心を穏やかにしてくれるでしょう。シソのパワーを活用すれば体臭予防とダイエットを同時に実現できるのです。今日から少しシソを使ったレシピに挑戦してみませんか。シソの紫色はレシピの鮮やかな色の一つにも使えます。味付けに使うのもよし、彩りにも使うのもよし、ご飯のふりかけにシソを使うのもよし。もちろんシソジュースをするのもいいアイデアです。シソを使ったレシピによって清潔感のあるスリムな体型に生まれ変わるのです。シソを加えたレシピに挑戦する。脇腹の匂いを消す30の方法。その23、薬味としてシソを活用する場面の多くでシソが代用できる。シソは優れた食材です。シソは細胞の生まれ変わりを促す作用があります。体の代謝を高めることができるため、体臭予防やダイエットに効果的なのです。このシソを使ったレシピは少ないように思います。彩りとして同じ程度に使うことが多いそうですが、工夫次第です。考えるほど使う場面はたくさん登場します。ポイントは薬味として塩を使う場面です。薬味として塩を使うことで代わりに塩を使ってみましょう。例えばトマトを食べるときです。トマトといえば薬味として塩を振りかけて食べるのが定番ですが、塩の代わりに塩を使ってみましょう。焼き魚も塩の代わりに塩を使ってみましょう。スイカも塩の代わりに塩を使ってみましょう。おや、いけるではないか。口には発見があるはずです。薬味として塩を活用する場面の多くで塩が代用できます。塩と塩の味わいは似ているため口に合うことが多いのです。もちろん全ての場面で使えるわけではありませんが、合うことも多いのです。この工夫を活用すればレシピの幅がぐっと広がることでしょう。塩の紫色が加われば食感の味わいも彩りもより華やかになります。塩を使う場面で代わりに塩を使ってみる。脇腹の匂いを消す30の方法。その24、入浴でたっぷり汗をかく習慣は脇腹の匂いを軽減させる。毎日シャワーの生活は良くありません。汗は流れても体の毒素は体内に残ったままになります。体の中に毒素が溜まったままになっていると汗をかいたとき匂いやすくなるのです。シャワーばかりの生活をさせてしっかり入浴をする習慣を作りましょう。体臭に限らず脇腹を抑える方法でもあります。入浴の効用は2つあります。1つ目の効果は体内の浄化です。入浴をすると血液とリンパの流れが良くなります。入浴でたっぷり汗をかくと乳酸やアンモニアなどの毒素が体の外に排出されます。たくさん汗をかくため体の有害物質を取り除くことができるのです。体内の環境が正常化されることで体臭が抑えられるのです。2つ目の効果は代謝力の強化です。入浴で汗をかくことは体の新陳代謝を促す効果もあります。代謝機能の向上によって尿意発生源から抑えられます。その結果、全体的な体臭は軽くなるだけでなく、脇腹も軽くなるのです。汗をかく習慣を作りましょう。体臭がひどいと思う人ほどシャワーより入浴です。しっかり入浴をする習慣は体臭を抑える習慣です。脇腹の強い人ほどたっぷり汗をかくくらいの入浴です。湯船に浸って歌を歌っていれば時間があっという間に過ぎます。夜の入浴でしっかり汗をかくと心も体も軽くなり、ぐっすり眠りやすくなるのです。しっかりした入浴でたっぷり汗をかく。脇腹の匂いを消す30の方法。その20、コップ1杯のお酢を使って手軽に薬を。体臭予防の工夫はお風呂場にもあります。入浴の際、一工夫するだけで体臭を予防できます。まず用意するのはコップ1杯のお酢です。いつも入るお風呂にコップ1杯のお酢を入れてみましょう。特にしっかり醸造された黒酢がおすすめです。お酢には体臭を抑える効果があることで知られています。効果1、クエン酸による強力な殺菌効果。お酢に含まれるクエン酸には強力な殺菌効果があります。全身の肌が弱酸性に保たれるため、雑菌の繁殖を防げます。お風呂によって全身の雑菌も一度に行えるのです。効果2、毛穴のアンモニア臭を抑える。お風呂で温まっていると毛穴が開きます。開いた毛穴からクエン酸が吸収されると感染からアンモニアの生成が抑えられ、汗の匂いを抑えられます。発汗を促す作用もあるので感染機能も鍛えられるのです。効果3、お酢の香りによりリラックス効果。直接お酢だけ匂いと鼻につんときますが、お風呂に混ぜると香りが程よく和らぎます。茹でとともにお酢の香りが浴室に広がります。柔らかいお酢の香りによって気分が爽やかになりリラックスしやすくなります。お酢の香りが苦手という人はお風呂内にシャワーで洗い流せば OK です。コップ1杯のお酢を風呂に混ぜるだけで手軽に薬ができるのです。お風呂にコップ1杯のお酢を入れて体臭を予防する。脇腹の匂いを消す30の方法。その16、機能性のあるボディソープが体臭の原因になることもある。体を洗う時のボディソープはどんなものを選んでいますか。もっともっといいものが欲しい。そう考えていると自然に機能性のあるボディソープを選びがちになります。保湿効果、芳香性、ニキビ予防効果、殺菌効果、消臭効果などです。せっかく体を洗うなら、いろいろな機能をまとめてきれいにしたいと思って当然です。しかし、機能性のあるボディソープには注意しておきたいことがあります。ボディソープが多機能、高機能であることは体臭の原因になりやすい点です。多機能、高機能であるのは様々な成分がたくさん含まれていることです。様々な成分が含まれていれば、洗った時、洗い残しが発生しやすくなります。残った成分に汗や肌が混じることで臭いやすくなるのです。特に保湿成分が含まれたボディソープは独特の滑りがあって、洗い残しをしやすい傾向があります。機能は素晴らしいのですが、体臭面から言えばベストではありません。では、体臭対策にはどのようなボディソープがいいのでしょうか。シンプルな固形石鹸が一番です。体臭予防の方が、汚れを落とすことです。汚れを固形石鹸は少し強いアルカリ性ですが、肌を落としやすくなります。綺麗な肌が落ちれば汗をかいた時の匂いも抑えられます。洗った後、体がさっぱりして清潔感にあふれるでしょう。地味で質素な固形石鹸ですが、これほど体臭予防に効果のある石鹸はありません。体臭予防を意識するなら、シンプルな固形石鹸で体を洗う。脇腹の匂いを消す30の方法。その27、トイレにタイミングを脇をきれいにするタイミングにする。普通は汗をかいてしばらく経ってから汗の匂いが強くなりますが、脇腹の場合は違います。脇腹の場合、汗を少しかくだけで強い匂いがしやすい特徴があります。汗そのものに匂いがあるからです。脇腹の人は汗をかく前の対処がポイントです。いかに汗をかきにくくするか。かいた汗をいかにこまめに拭き取るかです。汗をかいているかどうかに関わらず、こまめに汗を拭き取る習慣です。あらかじめ脇の汗を拭く習慣があると匂いを抑えられます。その習慣によって次のタイミングこそトイレです。男性であろうと女性であろうと一日何度かトイレに行くことになります。トイレに行って用を足すとき、無効タイプのワイトティッシュを持参しましょう。トイレの個室でこっそり脇の下を拭っておくのです。脇の下を常に清潔な状態に保つことができるため、匂いを抑えることができます。別に汗をかいていなくてもいいのです。ワイトティッシュに含まれる水分が脇の下の温度を下げるため、汗をかきにくくする作用もあります。トイレにタイミングですから、定期的であり習慣にしやすいのです。トイレに行くたびに脇の下をきれいにする。脇腹の匂いを消す30の方法。その28、脇腹は手術さえすれば一瞬で解決できると言える。汗臭い体臭は朝にシャワーを浴びたり、こまめに汗を拭き取ったりすれば臭いが抑えられます。さらにストレス発散や食生活を見直していけば根本的な改善もできます。その反面、脇腹の根本対処は少し大変です。脇腹は体質です。デオラントを使って体臭を抑えることはできますが、根本対処ではありません。もし完全な対処を望むならアポクリン腺を取り除くしかありません。つまり手術なのです。脇の皮膚をめぐりアポクリン腺を取り除く方法です。大げさな方法です。多少費用がかかるのもネックです。しかし逆に考えてみましょう。手術さえすれば一瞬で解決できると言えるのです。手術をした次の日からパッと消えます。完全に脇腹とは分かるです。今までの匂いは何だったんだと思うことです。痛々しいように思いますが、麻酔をかけていれば痛みはありません。手術後には痛み止めをもらいますから、麻酔が切れても痛みは小さいです。経験豊富な医師が綺麗に行動すれば手術なども最小限に抑えられます。手術時間も方法によりますが、大抵は30分ほどです。脇腹は匂いが強いため解決までに時間がかかりそうですが、実は一瞬で解決できるのです。必要なのは少しの勇気と費用だけです。それさえあれば何も脇腹はさっさに解決できる悩みなのです。 脇腹を完全に治したければ手術を検討する。脇腹の匂いを消す30の方法。その29。脇腹の一時的な治療ならボトックス注射という方法もある。脇腹対策の一つにボトックス注射があります。ボトックス注射とはボツリヌス菌が作る毒素によって神経伝達物質の放出を抑える治療法です。神経伝達物質の放出が抑えられるとその部分の皮膚の活動も一時的に抑えられます。毒素とはいえ無毒化された毒素ですから体には悪影響はありません。例えば眉間に注射すれば眉間に力が入らなくなるのでシワをなくす効果があります。あるいはフェイスラインに注射すると力が入らなくなることで筋力が衰え、この効果が得られます。ボトックス注射は美容目的で使われることが多いのですが、脇の体質にも効果があります。脇の下に注射するとアポクリン腺の活動が抑えられ、脇の汗が抑えられるのです。匂いの7割を抑えられると言われています。ただし効果は一時的です。持続効果はおよそ6ヶ月です。例えば汗をかきやすい夏の前に注射すれば、夏の数ヶ月間は汗と匂いから解放されます。注射ですから一瞬で終わります。手術に比べると処置時間が短く費用も安く、後も残らない特徴があります。一時的な効果もメリットだと考えることもできるのではないでしょうか。とにかく手術が苦手、できるだけ費用はかけたくない、後を残したくない、手術の苦手な人が手間と費用を抑えるなら選択の価値は大いにあるでしょう。手術の苦手な人はボトックス注射を検討する。脇の匂いを消す30の方法。その30、病気のサインである体臭を見分ける2つのポイント。年を取れば誰でも匂うものだ。口臭は誰にでもあって当然。運動して汗の匂いがして何が悪い、こういう考え方も一理あります。加齢臭は年を取れば誰でもある程度は発生するものです。人間ならでも食事をしますから多少の口臭はあって当然です。運動すれば汗をかきますから汗臭くなるのは当たり前です。小さなことにも動じない考え方は大切です。素晴らしいと思います。もちろん極端な不衛生は周囲の迷惑になるので改善すべきですが、小さな体臭は誰にでもあるものです。しかし匂いに動じなければ万事がうまくいくとは限りません。その体臭が病気のサインである可能性もあるからです。病気かどうかを見分けるのはなかなか難しいものです。病気のサインであると見分けるための目安があります。病気のサインと考えられる2つの体臭。1、急に匂い始める体臭。今までは何も匂わなかったのに突然匂い始めるのは不自然です。単なる衛生上の問題ではなく、体の内部で何らかの大きな変化がある可能性があります。2、極端に広い体臭。体臭は一般的に不衛生が原因です。汚れたようなイメージを連想させる臭い匂いが中心です。しかしあまりに限度を超えるような異臭の場合は不衛生以外が原因である可能性があります。臓器のような状況に当てはまるなら何らかの病気のサインである可能性があります。体臭から病気にするのは精神的に良くありませんが、気にしておきたい体臭があるのも確かです。念のため総合病院など大きな医療機関で総合的に見てもらうことをお勧めします。急に匂い始める体臭と極端に広い体臭の場合は病気のサインではないかと伺う。脇腹の匂いを消す30の方法。まとめ。その1、脇腹に対する誤解を解く。その2、自分が脇腹体質か確認する。その3、脇腹の後遺症は脇腹ではないかと伺ってみる。その4、脇腹は反っておく。その5、脇腹を処理するときは抜くのではなく反る。その6、脇腹を締めるように少し開けておく。その7、男性でも堂々と脇腹を反る。その8、脇腹の下に脇パッドを入れておく。その9、夏場は冷却シートを脇の下に貼っておく。その10、体毛なくに脇の下や生殖器付近ほど洗い残しがないようにきれいに洗う。その11、変化する気温に応じて下に脱いだりできる服装にしておく。その12、アポクリン腺に開いた血の反応の意味に気づく。その13、脇の体質の人は無効性ではなく無効性のデオラントを使う。その14、脇の体質の人はクリームタイプ、無効性、抗菌殺菌作用の3拍子が揃ったデオラントを使う。その15、リンゴの繊維を湿らせたガーゼを脇の下に貼っておく。その16、デオラントも何もないときは自分の唾液を使ってしまう。その17、脇腹に反応しすぎている自分に気づく。その18、自分の親も脇なら恥ずかしがらずに克服法を聞いてみる。その19、できるだけ空気のきれいなところで暮らす。その20、できるだけ空気がきれいな道を使う。その21、肉に偏った食生活にならないように気をつける。その22、塩を加えたレシピに挑戦する。その23、塩を使う場面で代わりに塩を使ってみる。その24、しっかりした入浴でたっぷり汗をかく。その25、お風呂にコップ1杯のお酢を入れて体臭を予防する。その26、体臭予防を意識するならシンプルな固形石鹸で体を洗う。その27、トイレに行くために脇の下をきれいにする。その28、脇を完全に治したければ手術を検討する。その29、手術の苦手な人はボトックス注射を検討する。その30、急に匂い始める体臭と極端に広い体臭の場合は病気のサインではないかと伺う。